お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
こんばんは。土曜日のこの時間は私安西直宗がいつものように日本とオーストラリアに関連したアーティストの情報を紹介していくコーナーです。さて、大変残念なことに今ビクトリアはまた、COVID-19 第2波を受けてまして、感染者数が増えまして、残念なことにまた、再開したばかりのライブハウス音楽ベニューなどもまた、クローズせざるを得なくなってしまいました。ニューサウスウェールズとの、宗教も閉鎖されまして、かなり、辛い状況になってますけれども、まあ、なんといっても、こういう状況、音楽業界特にライブミュージックシーンは大変な打撃を受けていますから、なんとしてもこの第2波をできるだけ早く収束させるために、ぜひとも、皆さんも、ステイホーム、ステイセーフということでご協力ください。さて、今日はメルボルンのレコーディングレーベルについてちょっとお話したいと思います。まあ、ちょっと日本はですね、世界的に見てこのレコードレーベル事情というのが周回遅れになってますので、ちょっとメルボルンに来たばかりでまだこちらの音楽事情をよく知らない方にとってはちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、まあ、もうここ10年以上ぐらい前から、メルボルンを中心としたオーストラリアではインディペンデントのレーベルやインディペンデントのアーティストというもののパワーがですね、ビジネス的にもいわゆるメジャーなレーベルと誤するまでになってまして、すでにもう賞レースに関しても、まあ、今やインディペンデントアーティストなしでは成り立たないという状況になってますね。そんな中で特にメルボルンらしいなと感じられるのはですね、いわゆる自分たちが、自分たちの音楽をリリースするために自分たちでインディペンデントレーベルを経営すると、こういうアーティストは結構どこにでもたくさんいます。ところがメルボルンではアーティストの横のつながりが大変強いのでですね、あるアーティストがビッグネームになると今度はその自分が、自分のアルバムをリリースするために作っていたレーベルから今度は周りのアーティストをリリースし始める、いわゆるレコード会社として、経営していくということになるわけですね。特に、有名なのがメルボルンを代表するアーティストの一人、コートニー・バーネットのミルクレコードですね。本当にコートニー・バーネットの他にも、主要なアーティスト、ジェン・クローハー、イースト・ブロンズウィック、オール・ガールズ・クワイア、ハチク、本当に多くのアーティストが所属しています。それに加えてもう一つ、メルボルンが誇る摩訶不思議なバンド、キング・ギザード・アンザ・リザード・ウィザード率いるフライトレスレコードがありますね。こちらもまた、非常に重要なアーティストがオンパレードになってますね。最近特に海外でも人気のあるエイミール&スニッファーズもこのレベルですし、また同じぐらい人気のあるトロピカル F ストーム、また彼らもこのレベルですね。そしてこのレベルの最新アーティストの一人が今日ご紹介するリー・シニアです。キング・ギザードのレベルはやはりサイケデリック色が強いというのが一つのカラーになってますけれども、このリー・シニアは、まあ、サイケデリックといってもですね、どちらかというと60年代から70年代のフォークサイケデリックな感じですね。非常に心地よい感じです。まあ、当時のいわゆるヒッピームーブメントみたいな中でですね、やはりこうネイチャー、自然との共生みたいなものが非常に重要なことになってくるわけですけれども、リー・シニアはまさにそのど真ん中をついているようなアーティストですね。もうこのレコードを持っていって森の中で聴いたら最高だなみたいな感じの仕上がりになってます。まあ彼女はもうこれが3枚目になるんですけれども、最初の2枚は完全にインディペンデントで出したものを、フライトレスレコードが後で彼女を発見してからフライトレスレコードを通して再発してますね。彼女はそのいわゆる、まあ、自然系というかですね、それを突き詰めていった結果、最近ではなんと禅に凝っているそうですね。そういう意味でもちょっと、日本とつながりがあるかなという気がします。それではリー・シニアのフライトレスレコードから出ましたサードアルバム The Passing Scene からグレイブスを聞いてください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。